今朝恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の10章38節から42節です。ルカによる福音書の10章38節から42節。ルカ10章の38節から42節。さて、彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていた。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。アーメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ、私たちの愛する主イエス様、今朝も私たちはあなたの身元に集いました。あなたの語られるその足元に座り、あなたにじっと耳を傾けて、耳のあるものとして主を本当にあなたの御言葉を聞きたいと願いつつここにおります。どうかイエス様お語りください。どうかそれを取り継ぐこのしもべをあなたが父親で清め、油注ぎ、そしてただあなたの身胸そのものを語らせ、聖霊を支配してくださるように、どうかよろしくお願いいたします。どうか聞く一人一人の耳をあなたが清め、その聞こうとする、そのシェマーの心を、主をあなたがますます耕してくださいますように、御言葉の種が落ちたならば、100倍実を結ぶようになりますように、イエス様、今、我を導いてください。始めから終わりまで一切をただ、あなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。私たちはイエス様を礼拝するものです。今お読みしましたところ、ベタニアという村の中においてイエス様をお迎えしたファミリーがおりました。マルタ、マリア、それからラザロの3兄弟のそのお家にイエス様が入って、そしてイエス様はおもてなしを受けました。イエス様はこのベタニアの三兄弟のお家がとても好みだったようで、たびたびイエス様がこの家に泊まられるんですね。でその中においてマルタという女性が喜んでお家にお迎えしました。イエス様が来られた。本当にイエス様、いろいろなことを不思議なことをしたり、あるいは本当に多くの人を、病を癒したり、心を、癒したり、そういう尊いお方がお家に来られた、ということで喜んで、お迎えしました。マルタは非常に、いろいろな、ことを、いろいろなことを気づく、人なんですね。まあ、それぞれそういうタラントがあるんですけども、でマルタ名前の意味を調べましたら、カルデア語が元で、女主人というのが元だそうです。ちょっと英語の辞書で調べたんですけども、カルデア語で、おそらくカルデア語が元ではないか、おそらくがつきます。でそれで、おそらくミストレス、ミストレスといえば、女主人なんですけど、もう一つ、めかけという意味もまたその英語にはある、女主人あるいはめかけ、 それがマルタという意味で、でそれで手持ちのその聖書人名辞典で調べたところ、マルタの名前の意味は苦しくなるとか痛くなるという意味がマルタの名前の意味だって、聖書人名辞典の方ではそう書いてあって、それ元は一体何なんだろうか、ちょっと時間がなくて調べきれなかったんですけども、とにかく あまりなんか望ましくない意味ですね。女主人って、あるいは妾って、聖書においては、ね、女性は、ね、本当に主人が、いて、で、そして本当にその元で、その主人の、主人保護の中で守られて、また主人の指導の下で、養われて、というものですから、女が、その主人を出し抜いて、主人になってはいけないですけども、マルタは、そういう、名前の意味があったんですけど、今回の歌詞においては、そういうふうにイエス様から、あなたはいろんなことを心配して気を使ってる、ということが言われるんですけども、しかし、彼女は後にはですね、ラザロを、蘇らせていただいて、ラザロが死んだ、けれども本当にマルタがイエス様、あなたは本当に、復活であり命であるね、そういうお方です、信じます、そういうふうに告白して、そして、その、見事に、そういう信仰を見せて、でそれでラザロを蘇らせていただいて、その後には本当に、彼女のその与えられているタラント、本当に、いろんなことに気がついて、そして、食事をおもてなしたり、また本当に美味しいものを整えたり、そういう奉仕がもう本当に遺憾なく発揮されるようになった女性です。で、でもイエス様と、出会った当初は、もう本当にそのいろんなことに、気を使う、ということが、先走って、それで思いが満たされて、しまう、というところが、あったようです。マルタ、彼女は、が喜んでイエス様をお家にお迎えした。でそれで、39節では彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。ここにおいてはイエス様が、御言葉を、語っております。大勢の人々が、いる最中においてイエス様が御言葉を語って、おりました。けれども、その時、マルタの方は、いろいろと、おもてなしの準備をしました。お皿を運んだり、また飲み物を運んだり、あるいは、いろんな、女しもべに、言いつけを、ことづけをしたり、ということをイエス様がお語りになっている最中に、そういうことをしていたんですけど、しかし、自分の妹が、何もしないでじっと座っているのが、目につきます。はじめは、いつか、マリアの方も妹も、気遣って、私のことを手伝ってくれるだろう、ちらっと見てもけれどもずっと座っている、イエス様の足元に座っている。で、あれに気づいた、これに気づいた、いろんなことに気づく、マルタは、いろいろと、気がどんどんどんどん、立っていて、心に平安が、落ち着きがなくなっていてしまいます。で、それで、ついに、女主人のような、ことをしてしまうんですね。イエス様という主、私たちの主人、マルタの、主人、霊的な主人であるはずのイエス様に、イエス様がお言葉を、御言葉を語っている真っ最中にですね、しゃしゃり出て、しまうんですね。主よ、マルタは主よというふうに、呼びかけています。主人が、誰であるのか、けれども、マルタの方が、主人であるかのように振る舞ってしまいます。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いにならないのでしょうか、彼女はですね、自分だけが 何か、働き同士で、損をしているかのような、そういう思いに、なっているです、ね、私だけにおもてなしをさせている、妹は何もしていない、自分が働き者、妹は怠け者、そういう風にな、心境がメラメラとして、そしてムカつきの心がメラメラ燃え上がってきております。でそれでイエス様に、ね、言うんですね。イエス様にお願いするんです。私の手伝いをするように妹におっしゃってください、ね、妹は、ね、自分の言うことは、ね、聞かないかもしれないけれども、このマリアが、ね、大好きなイエス様、ね、だったら何か、ね、妹は動くんじゃないか、ね、そういうふうに思ったわけです。本当に私たちが陥りやすい罠です、ね、私たちも、ね、本当にいろいろなすべきことがあります、ね、教会運営のためにはいろいろな、ねことをしなくてはなりません、ねマルタのようにいろいろ気を使って、ね、実際に、物を運んだり、ね、働いたり、ね、人に言いつけをしたり、ねそうしたものもしなくては教会は、ね、成り立っていかないんですけども、しかしですね、時期というものがあります。すべての物事には時間、なすべき時間、してはならない時間、あります。この時はイエス様がお言葉を語っている最中です。イエス様の言葉を聞くということが第一優先なんですね。とりあえず手を止めて、でそれで、ねマルタの、下にもいろんな、女奴隷がいたことでしょう、けれどもそうした女奴隷を働かせたり、ね、あるいは何か、ね物事を、ね運んだり、ね、そうしたことではなく、まずイエス語られるイエス様、主人であるイエス様のその御声によく聞くということ、ね、これが、第一優先するべきことです。マリアはですね、イエス様が、ね、お言葉を語られた時は、本当にその真っ先に足元に座って、でそれでその御声に聞き入っておりました。だからマリアはですね、他の誰も、ね、気づかなかったことを、主のその状況を察知することができたんです。ね、十二弟子でさえ気づかなかったこと、ね。それはイエス様がの葬りの時期がもうすぐ近くだということを、ね、イエス様のその十字架の直前、マリアだけが悟ったんです。他の弟子たちは、ね私が偉くなりたいって、しようって、ね、私をあと右に左に、ね、座らせてくださいとか、ね、そういったことに、ね、気をもんでいたり、あるいは、ね、他の弟子たちは出し抜かれたとか、ね、ヨハンゼブダイの子たちに出し抜かれたとか、ね、そういうふうに、ね、怒ったりムカついたり、ね、イスカリオとユダに関しては、ね、マリアが、ね、こういう終わった。あれ、いくらだ。あれ、ね、どれほど高価なこういうなんだ。そういうふうに、ね、思ったり。けれども、マリアはですね、マリアだけは、このイエス様の足元に聞き入っていたマリアだけは、イエス様の神髄の神髄を誰よりも察知して、そしてイエス様の葬りのためにこういう終わって、ね、そしてイエス様に捧げ尽くした。という永遠の記念となる礼拝が捧げられました。皆さんも、ね、イエス様に対して永遠の記念となる礼拝捧げたいですか？アーメン。誰よりもイエス様に最高の捧げ物、最高の香りを捧げられる人というのは、イエス様の足元にいつも座って、イエス様がお言葉を語られたら、何はともあれ、手で仕事をしていたその手を置いて、そしてイエス様の足元に座って、イエス様のお言葉に聞き入ること、イエス様の身旨は一体何であるのかを、もう目をさらにして悟り尽くそうという志でもって聞くこと、それをする人が、イエス様に対する、ね、今この時代、イエス様への永遠の記念の礼拝が捧げられる人です。イエス様の御声に聞き入ろう。イエス様は一体今何を語っておられるのかな、ね、そういうふうに、聞こうとする人、そういうシェマーの心を持っている人こそが、ね、この得るようになる人なんですね。マリアはその志を持っておりました。ね、傍らマルタは、ね、いろいろともてなしのために気が落ち着きません。で、それで、ね、イエス様、ね、主人であるイエス様の方に指示、してしまうんですね。いろんな人に指示を出すのが、まあ、得意だった。マルタ、イエス様にも、ね言います。主よ、妹が、私だけに おもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。本当に、ね、イエス様の言葉から、ね、離れて、でそれでいろいろと気を使ってしまうとこの罠に、ね、陥ってしまうんですね。何か自分だけがすごくたくさん働いているかのような、ね、妹マルタ、妹マリアは、マリアの方でですね、本当にイエス様の身胸は一体何だろうか、ね、本当に悟ろうという、ね、志を持って、ね、実はマリアの方も霊的に働いていたんですね。主の身胸は一体何だったんだろうか、ね、聞こう、悟ろう、ねと思っていたんですが、しかしマルタにはそういう、ね、ことを察知することがありません。なぜなら、ね、マルタはいろいろともてなしのために、ね、頭がいっぱいで、ね、気が落ち着かなかったからですね。でそれでイエス様に指示します、ね、あれをこうしてください、あの人をこうしてください、あの人が私の手伝いをするようにしてください、あの人が私の思い通りに動くようにしてください、ね、何かと私たちもそういう祈りを、ね、してしまいがちです、ね、心が落ち着かないと、ね、そうなってしまうんですけども、けども主は2回繰り返して名前を、ね、呼びます。マルタ、マルタ、ね、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。ね、40節に、ね、あります、ね。マルタ、マルタ。ね、マルタ、ね、カルデア語の方の意味では女主人、あるいは妾、ね。妾はどうしても、ね、妻にはなれないんですね。妾というものは、ね、二号さんとも、まあ、呼ばれて、まあ、いるかもしれません。ね、ミストレス、ね、女主人という意味、ね、あるいは妾。あるいは、ね、人命辞典の方では、ね、苦しくなる、痛くなる、ね、という意味がありました。主は、ね、マルタ、マルタ。ね、もう本当にあなたは、ね、今痛い思いをしている、ね、苦しい思いをしている、ね、そういう状況、ね、いろいろなことを心配して気を使っている、ね、けれども、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけですっていうふうに言ったんですね。まあ、よく、この箇所をメッセージされるとするならば、あなた、皆さんは、マルタのようでなく、マリアのようになりましょう。ね、なんか、ね、マルタが悪者であるかのような、ね、いうふうに言われてるんですけども、しかし、イエス様は、ね、この箇所をよく見ると、別になんか、ね、マルタを悪者にしているようなところは、ね、一切ないんですね。まあ、責めているというところも、ありません。むしろイエス様はこのマルタの気を使って、おられるということだけがこの41、42節からは、ね、見て取れます、いいんです、ね、マルタいろんな、ね、ことを気を使って、ね、物を運んだり、ね、あるいは、ね、何か教会の用事を、ね、自分作業とかあるいは、ね、手作業とか、ね、そういうことをすること、これは、ね、それしなくては教会に成り立っていかないんですね。ただ問題な時期です、ね、時間です、ね、主の御言葉が語られている時、そして優先順位はとしては、ね、主の御声に聞くということ、ね、これが最もの優先順位ですね。優先順位を、ね、違えて、でそれで主の御言葉、また主の御声、ね、それが第一優先ではなく、またイエス様が第一主人ではなく自分が、ね、主人になってしまっているというその状況が、まあ、問題だったわけですね。優先順位 を取り違えているということがこの時の問題だったわけです。イエス様はそれに対して責めることではなく、ね、むしろ本当にイエス様が気を使って、ね、言うんですね。マルタ、マルタ、ね、あなたは今苦しくて痛くて、ね、そして女主人になっている、そして2号さんになっていて、ね、1号さんには慣れていない状況ですよ、ね、いろいろなことを心配して気を使っているけれども、しかし必要なことは実はわずかです、ね、そうです。私たちにとっての必要は実はわずかなんです。いや、一つだけですとイエス様はおっしゃいました。で、マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません、ね、というふうに言いました。イエス様はここでですね、別に、ね、マルタ、ね、あなたの方こそ手を休めて足元に座りなさいとかそういうことは言ってないんです、ね、必要なことはわずかです。いや、一つだけで、そしてマリアはその良い方を選んだのだから、マリアからそれを取り上げてはいけませんというふうに言ったのであって、ね、マリアから、ね、その、本当に、 彼女が本当に一番必要なことを選んでいる、その必要なことを取り上げてはいけませんということをイエス様はここでおっしゃっているわけです。で、本当に私たちも、取り上げてはいけないんです。御言葉に聞き入っている人から、ね、また本当に主のために仕えている、ね、この彼女、ね、マリアのような、ね、女性、いやマリアのような本当に主に仕えている人からその奉仕を取り上げるということ、ね、それをしてはいけません、ね、というふうに言いました。マリアにはマリアなりに、ね、本当に主の御子にもうじっと集中して耳を傾けて、ということゆえにマリアにしかできない奉仕がありました。マリアにしかできなかった奉仕、それはその後に、ね、本当に行為を割ってイエス様に捧げ尽くすというもう永遠の記念に残る奉仕でした。マルタも、まあ、この、ね、聖書に記されたように、ま、名前が、ね、とこしえに、ね、記されたわけですけども、ね、しかしマルタも、ね、必要な奉仕をしました。そのベタニアの家を本当に整えてイエス様が、ね、本当に好みになるくらいのその家に、ね、仕立て上げたというそういう奉仕もマルタも本当にこの言葉の裏に、ね、あったわけですね。イエス様が、ね、お気に入りの、ね、このベタニアの家、ね、本当にマルタはそういうふうに整えるという奉仕もまたありました。人それぞれにおいては、ね、違った賜物がそれぞれに与えられております。私たちは本当に主から与えられた賜物がそれぞれあって、そして今このことをするべきだと気づくんですね。その気づきの内容は一人一人それぞれ違います。賜物が違うからです。ですから本当にその与えられた賜物を駆使して、そしてイエス様の御胸にかなった奉仕を一人一人がして、それでこそ教会が立て上げられていくんです。教会はキリストの体であり、あなた方はそれぞれ一人一人それぞれ部分器官、ね、そして器官は一人一人に違っております。もし体全体が目だったら、ね、困りますね。それ化け物です。教会のみんながみんな同じ、ね、有様だったら、その教会は、ね、化け物のような教会、一人一人が違うんですね。そして、ね、ことさら、ね、弱い格好の悪い器官、ね、があるとするならば、ね、本当にそれをみんなで、ね、それを覆って立て上げて、でそれで体全体がかっこよくなるんですね。本当に皆さん一人一人、ね、それぞれ違ったことをするかもしれません。ある人は弱い、ある人は強い、ね、そして強い人が弱い人をフォローすることによってその体が格好よくなるんですって、皆さん一人一人が本当にイエス様のためにしていく、ね、とするならば、本当に皆さんは、ね、より優れたものになっていきます。そしてイエス様が今日おっしゃったこと、ね、それは、どうしても必要なことは、ね、わずか、いや一つだけ、ね、マリアがそれをしていた。マリアは何をしていた？イエス様の足元に座ってイエス様が語られるお言葉をじっと聞き入っておりました。一つもこぼすまいと漏らすまいとしました。それで彼女は、ね、永遠の、ね、記念となる礼拝が、ね、彼女だけ捧げられました。ね、彼女300デナリもする行為を割ってイエス様に全部もう一滴残らず注ぎ尽くして、そしてイエス様の葬りの備えをしました。ね、300デナリ、300日分のお給料です。300日分のお給料です。ね、それが300デナリ、ね、本当にこれほどの、ね、奉仕をしたのは、ね、マリア一人だけでした。他の弟子たちは、ね、なんてもったいない、ね、ユダに関しては、ね、もう本当に、ね、このことを通してもう マリアを困らせてしまいましたけれども、イエス様は、ね、いや、ね、このことをしたのは、ね、私の葬りのためだ、ね、というふうに、まあ、ヨハネの12章の方ですね、12章の1節からのところに、まあ、その並行箇所があるんですけども、本当にこのようなことをしたのは、ね、できたのはイエス様はじっと聞き入っていたからなんですね。皆さんそれぞれ、ね、奉仕が、ね、あります。また役割が違います。ある人は本当に主の御子にじっと聞き入って、ね、世の仕事をそれをやめて、ね、世のもろもろを休んで、ね、主の働き人として主の御子にじっと聞いて、そして本当にイエス様の御子の真髄を、ね、見極めようとする人がおり、また別の人は、むしろ、ね、夜中に出て働いて、そして本当にイエス様 にとって、くそあげるような、ベタニアの家を構築するマルタのような働きをする人がおります。人それぞれがですね、与えられている賜物、それを駆使していくならば、みんながみんな永遠の記念となる、礼拝が捧げられるように、そのような場所を構築していくことができるようになっていくんです。今私たちは本当にこのテフィリンによってこの日本この時代で若者たちを立て上げて、そして本当に栄光の時代を育て上げようとしていく働きを一人一人しております。それぞれ役割分担は違いますけれども、本当に皆さん一人一人が心を尽くして主に聞こうとする志を持ってしていくならば、主の御旨を悟り、そして本当に皆さん一人一人がそれぞれ永遠の記念の礼拝が捧げられていくようになるんです。どうか皆さんはそれ自分自身が本当に今イエス様の御前に出て、そして御声に聞き従って、イエス様の御旨は何であるのか、イエス様からその悟しを得たのであるならば、それをして、そして一人一人がそれぞれキリストの体の各部分として機能して、そして互いが、ね、分裂することなく、互いがいたわり合って主の身体を立て上げていく、その働きをしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。あなたが主人です。あなたの御言葉が語られるとき、私たちはしっかりとあなたの御足元に座って、そして本当にあなたの御声によく聞いて従うことができますように、どうか助けてください。本当にマルタもその後素晴らしい奉仕を捧げるようになりました。イエス様のその本当にお気に入りの家、お気に入りの場所を整えるという奉仕をしました。私たちも本当にあなたのお気に入りになられるそのエクレシアハウスを建てて、そしてティアハウスを建てて、ティアコミュニティセンターを建てて、そして栄光の街道を建てることができますように、主よ、本当に今一人一人がそれぞれ頑張っております。どうか一人一人に豊かに報い、一人一人に御霊の力添えをあなたが助けを与えてくださり、そして本当にそれぞれが素晴らしい奉仕を捧げ尽くすことができますように、どうか一人一人を助け、また報いてくださいますように、また私たち自身も本当にあなたの御胸は一体何であるのかをしっかりと悟ることができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人にどうしても必要なこと、最も大切なこと、教えてくださったことを心から感謝いたします。イエス様の御言葉に耳を傾け、一つも漏らすまいとイエス様の御声に耳を傾けていた、そのマリアの姿がありました。私たち一人一人も御言葉が語られているとき、耳を傾け、そしてお羊の脂肪にも勝るその礼拝を、イエス様の御言葉をいただきたい、その御言葉を聞いていきたいと、イエス様にあって聖なる願いを持って耳を傾ける、その姿勢が私たちのうちに豊かに整えられていく、この恵みを心から感謝いたします。あらゆる物事に主イエス様がこのキリストの体を立て上げる、そのためにもてなしをすることも、その働きも必要であるとイエス様が教えてくださっていることを感謝いたします。重要なことはその時期であると主は教えてくださいました。私たち一人一人、心、思い、そしてやるべき時期、その一つ一つをわきまえて、イエス様の御前において最も大切なこと、御言葉に耳を傾けるところ、そこに本当に私たちは捧げ尽くすことができますように、そして与えられた賜物を持って働くべきところを働き、そして捧げるべきその捧げ物をイエス様と日々捧げ、その与えられた賜物、任された場所場所、その一つ一つをイエスキリストの御名によってよく管理し、よく治め、そして主イエス様の御言葉を中心として私たち自身が歩み続けることができますように、その重要さを今朝御言葉を通して教えてくださったことを心から感謝いたします。神の国とその義とをまず第一に求める、その一つ 一人一人に主は豊かに加えて与えてくださることを心から感謝いたします。豊かに賜物を与え、そして一つ一つがイエス様にあって成り立っていくために、私たち一人一人になすべき力を与え、そして御言葉が語られている時に御言葉なるイエス様を聞いて、そして生きるべき道を示してくださる、このすべてをイエス様が私たちに与えてくださることを感謝いたします。葬りの準備をすることができたマリア、御言葉が語られている時に、その本当にイエス様の御声に耳を傾けて、そしてその落ちてくるその御言葉のその命の滴りを我が物として得ていた、そのゆえに葬儀の準備を唯一することができたと語られました。本当に私たち一人一人も御言葉を聞いて主の御旨を悟ることができますように、なすべきこと、そしてその一つ一つを豊かに悟り、主イエス様の御前においてこの時代有用な器として豊かに主に仕える私たち一人一人でありますように、主が導いてくださっていることを心から感謝いたします。与えていただいているビジョン一つ一つに向かっているその最中です。イエス様の御言葉が今朝も語られました。一人一人が与えられた賜物を生かして、そして御言葉中心、イエス様中心、神中心のその栄光の礼拝を日々支え、そして主がなさりたいと願われるビジョンを与えてくださっているその一つ一つがますます成り立っていく、キリストの体が立て上げられ、私たち一人一人自身がイエス様の導いた御丈にまで成長する、その日々がまた豊かに織りなされていく私たち一人一人でありますように、主が豊かに整えてくださることを心から感謝いたします。必要なことはわずかです。いや、一つだけです。イエス様の御言葉に耳を傾け、そして生きる私たちでありますように、次世代へと御言葉を残し、そして御言葉を継承し、イエス様の素晴らしさを、麗しさを仰ぎ見る子どもたちがますます増え広がっていく、その働きに豊かに私たちも参加するものでありますように、賜物を与えてくださり、そしてその賜物を生かす力を主が与えてくださる、この恵みをも心から感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。